毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなってます。人事のプロである長谷川さんに毎回一つテーマを設けてお話を聞かせていただいております。さあ、長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマになりますでしょうか。
はい、今回はですね、突発的なことへの対応がリーダーの力を表すというテーマでお話をさせていただきます。
はい、突発的なことへの対応、
はい、
例えばどんなことがありますかね。
そうですね、これはまあ、ちょっと対比をすると分かりやすいので、突発的な、まあ、反対というのが、まあ、平常時ですね。まあ、普段の例えば仕事っていうのは、まあ、朝出社して例えば、仕事をして、退社するみたいな、まあ、こういうこれが平常時で、まあ、特にこれは仕組みの中で仕事をするとか、まあ、ルーティンワークを、まあ、仕事を粛々行うとか、まあ、営業活動なら営業活動を、まあ、日々日夜、まあ、こう活動するみたいなものが平常時のことであるんですけども、はい、時々ですね、やっぱり突発的なことが発生すると、まあ、イレギュラーなことと言ってもいいんですけども、はい、例えばお客様のからもお客様からのクレーム
で
も、まあ、これ突発的なことですし、まあ、事故みたいなものとか、急にちょっと、まあ、病気で、お休みするみたいなこととか、まあ、あとはちょっと大きい話で言うと、なんかトラブル的な、まあ、社内のコミュニケーションのトラブルみたいなものや、まあ、お客様の、まあ、クレームっていうのも言いましたが、まあ、お客様とのちょっとトラブル的な部分。まあ、こういったようなものの対応、っていうのが、やはりまあ、特にリーダーですね。まあこれ経営者と言ってもいいし、まあ管理職と言ってもいいんですけども、まあその力を表すというような感じのことですね。
ああ、やっぱりそうですよね。部下の立場からすると、やっぱり何か起こった時にはリーダーさんを頼りたいですもんね。
はい、そうですね。
そうすると、この番組は人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルなんですけれども、
はい、
人事の側からすると、やっぱりリーダーと呼ばれる人をこう選ぶ際には、そういったことへの対応力とかを見ているということなんでしょうか。
そうですね。まあ、やはり組織、このリーダーの力っていうのは組織力にもすごく影響していくことになるんですけども、
はい。
やっぱりその平常時って別に、なんですかね、まあ、普通に仕事をしていれば仕事って回っていくので、それは全然問題ないんですけども、やっぱりこういったお客様のクレームなどとか、トラブル等々のですね、こういった突発的なことっていうのは、そのリーダーとしての資質とかですね、人間力とか、組織を全体を考えてるかどうかとかですね、その人の本質がもう、明らかに出てくることになるので、そうなると、どういう方向に進むのかっていうことがですね、まあ、目に見えるというか、いい方向に行くのか、悪い方向に行くのかっていうことがですね、見えてくるっていうところですね。
はい。じゃあ、人事の立場からすると、このリーダー選びってとっても大切になってきますね。
はい、とっても大事ですね、ここは。はい。だから、例えばですね、こう、リーダーの中でも、こういうものに対応できない人たちっていうのは、はい、まあ、やっぱり物事を隠そうという人だったりですね、
はいはい、
うやむやにするとか、
は
い、臭いものに蓋をする的な感じの対応をするので、だから、例えば部下が起こした不祥事などをですね、まあ、いわゆる、管理職の上の経営者に、例えば、伝達せずに揉み消そうとするとかですね、なかったことにしようとかですね、はい、するとか、はい、
うん
う
ん。
こういうのってもう当然組織は疲弊するし、うん、良くない方向に向かっていきますよね。
そうですよね。それが分かってしまったときに、お客様だったり取引先相手の方に対する信頼はもう著しく低下しますもんね。
そうですね。 まあ、今回、まあ、フジテレビさんのね、対応なんかも、もう、もろ出てますよね。
もろそれでしたね。
はい、
隠蔽体質。
そうですね。
はい、言われたりしておりますけれども、やっぱりそのあたりの力、リーダーの力というのが、会社の力、組織力の違いになってくるということなんですね。
本当にそうですね。まあ人間なので、どうしても自己防衛本能が働くので、やっぱり嫌なこと、トラブルとか、そういうものは、まあなるべく避けたいっていう気持ちは当然あると思うんですよね。
そうですね。
だけど真のリーダーは、やっぱりそういうことに真正面からちゃんと向き合いながら、そのどちらかというと起こったことをどうこうっていうよりも、どちらかというと未来に向けて、じゃあそれを解決していこう、より良い状態にしていこうっていうところに向かっていくので、隠す方向にはいかないんですよね。
ああ、そうですよね。私たちも小さい頃から教えられますね。悪いことをしたら謝ろう。ね、失敗したら謝ろう。そしてそこから、ね、次のことを考えようっていうね。まあ、そのような当たり前のことができていないリーダーさんがいる、稀にいると。
まあ、そうですね。多くはないと思うんですけど、やっぱりこういう、うん、まあ、本当にこう、平常時は、まあ、普通にちゃんと仕事をしていて、それがちゃんと回ってる状態だったら全然問題ないんですけど、たまにこういうトラブル的なものが起こった時に、まあ、その人の本当のリーダー力、人間力ってものが現れるので、それいかによって組織がいい方向にさらに向かっていくのか、そうじゃない方向に向かっていくのか、みたいなところになっていきますよね。
はい。ということで、人事のお仕事としては、まあ、そういったリーダーを見極めるっていうのと、あとは、育てるっていうのもありますよね。リーダー的な人材を。
まあ、そうですね。
うん。
そこはやっぱり、まあ、私の前職なんかは、やっぱり、経営者の考え方とかをですね、まあ、しっかり明文化をして、まあ、例えばクレームに対する判断っていうものは、こういうふうにしなさいと。要は隠さないで、ちゃんと早くオープンにして報告をして、で、早く対応すると。
はい。
そういうようなことなんかをしっかりと明文化したもので、まあ、教育、啓蒙していくっていう、はい、そういうことはすごく重要ですよね。
あ、そうですね。明文化というお話ありましたが、以前にね、マニュアル作りなんていうお話もしていただきましたけれども、はい、本当に今回のフジテレビの一件ではですね、いろいろと考えさせられた、会社さんもね、多いかと思いますけれども、一見当たり前のようなことが、まあ、ちゃんとできてない会社があるんだな、ということ
ですね。そうですね。そうですね。はい。
はい。これからね、どんな風に、信頼を取り戻していくのか、また私たちも見守っていかないといけないな、とも思っているんですけれども、やっぱり、ああいった、まあ、あの事件も、まあ、突発的なことが起こったわけですよね。
そうですね。
はい。そういった時に、そのリーダー力が当たりされる。というお話でしたね。はい、ありがとうございました。長谷川さん、人事のプロでいらっしゃるんですけれども、長谷川さんのですね、まあ、普段のご活動とかですね、何か相談したいなと思った時にはどのようにコンタクトを取らせていただければよろしいでしょうか。
はい、私はですね、当社に LINE 公式アカウントを用意しておりまして、
はい、
それを登録、まあ、無料で登録できますけども、まあ、登録いただければ、当社の情報だったり、まあ、あと私の情報だったりとか、まあ、見れますし、まあ、定期的に情報配信もしておりますので、そちらの方をご確認いただければと思います。
はい。長谷川満さんの LINE 公式アカウントについてはですね、こちらの概要欄にもリンクを貼っておきたいと思いますので、ぜひ皆さん一度チェックしてみていただきたいと思います。ということで、今回は突発的なことへの対応がリーダーの力を表すというテーマでお話をいただきました。はい、長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社会人事部長。